第27節生物濃縮問一をやってください。説明を止めてください。肝臓はアンモニアなどの有害な物質を壊して無害な物質にする臓器で、腎臓は血液中から尿素や塩類などの不要なものをこし取り、尿を作り排出する臓器でした。つまり、有害な物質は肝臓で無害な物質に変わり、腎臓でこし取られて排出されます。しかし、中にはそのまま生物の体の中に蓄積されるものもあります。肝臓、腎臓をすり抜けて、体外に出されないものがあるのです。問二をやってください。水溶液の濃さを濃度と言いましたね。水の中にある有害な物質を植物プランクトンが体内に取り入れます。最初はその濃度はとてもとても薄いので問題はありませんが、食物連鎖を繰り返す中で、食物連鎖の上位のものほどその濃度が高くなっていきます。肝臓で無害な物質に変わったり、腎臓でこし取られたりしないので、体内に残るからです。問いさんをやってください。生物が取り入れた物質が、体内に蓄積され、食物連鎖により、物質の濃度が周囲の濃度よりも高濃度になることを生物濃縮と言います。液体などの濃度を高くすることを濃縮と言います。濃縮したオレンジジュースはとても濃いので、そのままではなく水で薄めて飲みますね。生物濃縮では有毒な物質がとても濃くなるのです。問い4をやってください。有毒な物質が生物濃縮によって高濃度になると病気を引き起こしてしまいます。熊本県水俣湾周辺と新潟県阿賀野川流域で発生した水銀を含む工場排水による有機水銀中毒症を水俣病と言います。知っていますね。水俣病はメチル水銀の生物濃縮による病気なのです。問い5をやってください。これでこの説の説明を終わります。そしてこの一人で学べる理科中学3年の音声講義もすべて終わりです。どうだったでしょうか？理科はとても面白い教科です。僕は中学生の頃理科がとても好きでしたし、今でも大好きです。自然界の不思議なことが一つ一つ明らかになってくるからでしょうね。そして、皆さんがまだ知らない不思議なことがまだまだたくさんあります。それを分かっていくことはとても楽しいです。理科は一つ一つきちんと理解していけばとても分かりやすい学科です。それで分かりやすいように一人で学べる理科を作り、音声講義を行ってきたつもりです。この僕の教材と音声講義で一人でも多くの人が理科って面白いなと思うようになってくれたらとても嬉しく思います。それではまた何か機会がありましたらお会いしましょう。